何が一番大事なの？神様の助けを大きく受ける秘訣。
絶対奉仕。
絶対奉仕が一番大事。絶対奉仕ってどういうこと？絶対奉仕って深い意味があるよね。まず自分があったらダメね。絶対だから、ね、神様だけになる。だから自分がするのは絶対奉仕にならないんですね。神様がしてくださるのが絶対奉仕になる。奉仕っていう言葉もそうだけど、使え立て祭るようになるでしょ。奉仕ってね、これ自分の命を全部投げ出して神様のために入ってきたら何でもさせてもらうね。神様の絶対の世界っていうのが絶対奉仕の世界。自分の全部投げ出して捧げ尽くして、そして絶対奉仕した時に周りも同じ姿をとってくれるよね。だから自分と同じ姿を周りの無限のものから与え返される。そしたら絶対奉仕が無限倍になって自分に返ってくる。でそれを受けた時に無限倍の絶対奉仕の自分になるよね。で今度その無限倍になった絶対奉仕の自分をまた絶対奉仕で捧げるのよね。そしたらまた無限倍になって帰ってくるの。その繰り返しで入れ子構造的に大きな自分にどんどん置き換えてもらうようになっている世界よね。だから神様の世界の絶対感謝の世界っていうのが天照大御神様が入れ子構造的に充満している世界よね。そういう絶対奉仕が入れ子構造的になってる世界ね。絶対奉仕でないと完璧な調和した世界なんて生まれない。例えば無人島に一人自分が置かれたりするんでしょ。そしたらどういう生活がそこにできるかって見てみたら分かるよね。自分で何もかもせんのよ。一人で食べるだけで精いっぱいじゃない。着るものはその辺の葉っぱをいっつけてくれ。でも例えば地球上みたいにたくさんの人が集まって支え合って生きようとするときはやっぱりみんながいろんなものを生み出してくれるじゃない。食べ物だけなしに衣服だけなしに全ての面でいいものをいっぱい生み出されるよ。それが本当の絶対奉仕でみんなが全力を尽くして心一つで作り上げた世界はものすごい素晴らしい世界が生まれるじゃない。だから必要なものを全部完璧に揃うじゃない。この世で想像してみたらそんなんじゃない、ね、でも神様の世界はそんなん程度じゃないからね。完璧なものは元からあるからね。それを順番に入れ子構造的に小さくして映し出して見せてくれてるだけだけど、だから絶対の中心がそこ知れんものすごい世界よね。でそこから入れ子構造的に一番大きい山照の神様が全方向から飛び出してくるよね。全部飛び出すわけにいかんから無限分の1だけを押し出して残りを U ターンさせる。全ての無限の天照の神様そうよね。で次の段階でまた無限分の1を押し出して残り U ターンさせる。それをずっと無限に繰り返してくれる。で一番末端になったら一番小さい、これも無限大よね。無限大の完璧な光源のアマテラスオミカミが表面に出てくる。でそのアマテラスオミカミ今度は怒りを無限分の1にして放射してくるよね。でこれを U ターンさせる。で次の怒りをまた無限分の1にして U ターンさせてくるね。これも同じ仕組みで一番小さい怒りまで U ターンさせて無限のチャンネルを作るのね。これも入れ子構造の仕組みで出てくるよね。で今日の世界は過去をつかんで思いいっぱい貯めてその思いの色目を通して天照大御神様無限のチャンネルの姿を垣間見てるだけよね。 チラッと見えてるのにね、光の通ってきた分だけが素晴らしいなっていうふうに感じる。だから今日の世界でもいいものはその光の一部が色眼鏡を通して映ってきている姿なの。だから今日の世界も念の無限のチャンネルになるでしょ。だから高い世界ほど光がいっぱいでしょ。プラスがいっぱいよね。低いとこほど光が少なくなって、プラスが少なくなっていってね、どんどん変化していくよね。だからその絶対法師でないと大きくなっていけないよね。ちょうど血液の循環もそうだし、呼吸もそうだし、吸ったら吐かないと次吸えない。血液も同じで、流れてきたのを心臓へ押し返さないと次の血液流れてくるのが止まってしまう。すべて絶対法師で元へ戻さないとダメよね。戻した分だけがまた循環してきてくれる。だからその戻さなかった分は必ず奥から流れがどんだけあっても溜まってしまうでしょ。溜まったらそこで U ターンしてしまう全部ね。だから戻した分しか入ってこないの。これも神様の奥からずっと一貫して全部そうなっているのね。だから絶対に中心に近いほど大きく流れている。だから末端へ行って虚になってもっと末端へ行くと流れも緩やかでスピード遅いし小さい流れになるでしょ。だからそれは絶対法師で返さないからよね。絶対の中心へ向けて返さないとダメよね。返した分は U ターンせずにね、自分の中を循環する。だから常に早く U ターンさせないとダメなのね。ありがとうございますっていうのは本当は呼吸のように唱えるのが一番。呼吸のようにっていうのは本当は一瞬一瞬新たに絶対中心から螺旋状にそろっと目の前に出てくるアマテラス御神様があるよね。これも無限の無限のアマテラス御神様目の前が厳然と現れてくるよね。その時にありがとうございますで迎えるね。でありがとうございますで送り返さないじゃん。常にアマテラス御神今ここにましますって目の前に現れたアマテラス御神様に対してね、ありがとうございますでお迎えするの。ありがとうございますでお送りする。でその時必ずお土産持っていく。新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限の無限にいっぱいという贈り物を携えて持ってきてくれるの。それを受けてありがとうございます。でそれをすぐに間髪入れずお返ししてありがとうございます。だから常にありがとうございますありがとうございますで一瞬一瞬の移り変わる姿を受け直してないと。だからいつも新しいアマテラス御神様と出会い続けてるの。表面だけじゃないよ。僕をこうずっと見通してね、同時に無限の無限のアマテラス御神様と一瞬一瞬出会い続けてる。その出会いを確認するの、しっかりと認める。だからありがとうございますの本当の意義、本義、誠の意義、真義を定義って言ったけど、もう一つ奥に奥義がある。奥の義って奥義があるね。さらにその奥義、埋められた非奥義ってやる。
そこまで言っちゃうの。
だからありがとうございますの深い意味がね、言葉だけじゃなし、段階を追って全部分かってこないと本当の神様を知った一体化したって言えない。だから悟りを求めてっていう、本当の悟りは本当の神様と一体化することよね。自分と神様と話してね、見たっていうのは一体化と違うよ。太陽が見えてね、一体化したって言えへんよ。自分が太陽にならないで一体化って言わないね、本当の意味でね。だからいろんな神様の姿を見せてもらったから一体化じゃないのね、まだね。で本当の神様の世界は本当に一体化した時から一体化の程度がだんだん上がっていくの。だから本当に自分と神様との一対一の交流だけなの。自分が神様に全て与え尽くしただけが循環してくる。そこを埋めるように入ってくるでしょ。交流された分が自分になっていくじゃね。 だから常に与え潰さないと新しい神様を受けられないよね。だから絶対法事で与え潰した分だけが新たに入ってきて、で神様と一体化がどんどん大きく深くなっていく。だから最初から 100% は難しいよね。だからどのパーセントで絶対法事できてるかよね。それで順番に大きくしてもらって、 100% になった時に初めてレコ行動的に一段上抜ける。そこからまた順番に 100% 近づく絶対法事に入って、 100% になってまた上へ抜けるのよね。これレコ行動的に大きくなる生き方になっているのね。本当の神様の世界は入門も弟子入りも本当の神様にしないとダメ。今日の世界の入門や弟子入りと本当の神様の世界の入門弟子全然違うのね。今日の世界はみんな神様を利用しているだけ。まだ入門も弟子入りも本当の意味でしてない、できない。またね、神様から何かを得ようとするだけでしょ、利用しようとするだけなのね。だから自分に都合悪かったらすぐ抜けてしまうし、弟子入りして絶対法事は絶対せんのよね。はい、さよならで終わり。本当の弟子入りっていうのは絶対法師でないと弟子入りにならない。絶対法師が弟子入りの条件で、入門っていうのも本当の神様の世界入らないとダメよ。さっきね、門の外では入門って言えへん。だから感謝の世界にまず入らないとダメよね。そしたらそこに入った時が入門で、そこから弟子入りしないとダメでしょ。本当の神様へ弟子入りをして、それで絶対法師に生きて順番に一段一段レコ行動って上げてもらうのね。だから光のバリアが常に目の前に出てくる。突き破るのに絶対不可能っていうぐらいのね、光のバリア出てくる。誰が突き破るか、突き破れない、開けてくれない、中からね。 100% になった時に中から開けて招いてくれる。ああ、よく大きくなってきたねって、ね、だから招いてもらわないとだよね。だからそれを繰り返していって大きくなっていくね。だから本当の入門も弟子入りもまだ誰もできてないね。だから今日の世界はあくまでも練習よ、本番の。どれだけ練習して本物に近づけるかよね。本当の入門しないとだ。本当の入門はもう神様だけっていう世界に入らないとだめだから。今日の姿、マイナスの姿、闇の姿があるって見てる限りは入ってない。本当の真実だけ、本当の輝きだけ、本当のプラスだけって言わないと、最初の光の世界一番目も入れないね、まだ。だからどんな習い事でもそうじゃね。初伝、中伝、奥伝、美容儀ってあるじゃん、待ってるじゃん。学校でも赤ちゃんから保育園、幼稚園、小学校、中学校ってあるじゃん。神様の感謝の世界でも無限の段階があるから、だから赤ん坊から幼稚園入って、小学校入って、中学校ぐらいまで。絶対感謝に入ったら高校から大学、大学院で、そこから絶対不動の世界に入ったら今度は社会人になって、働きをどんどん大きくして、どこまでも大きくなって社会奉仕する段階になるよね。でもそれ全部無限の段階があるよ。だからどこまでも自分を大きくしないと、大きい本当の神様との一体感がまだ少ない。だから神様との一体化っていうのは、本当の一体化は自分を神様に全部捧げ尽くして、自分を与え尽くして消してもらって、神様を受け直した時が神様の何パーセントかと一体化するの。だから誠の神様がどういうものかってね、まず知らなかったら本当の悟りを求めるわけにもいかない。知らないっていうのが一番良くないのよね。無知っていうのが罪の最大の原因が。 誠の神様を知らないから今日の世界で満足して喜んでしまうよね。ただ誠の法則を知らないから間違ったことを平気で積み重ねてしまうよね。だから言葉通りになるっていうのが誠の法則だけど、それを知らないからマイナスの言葉を平気で積み重ねる。ところがマイナスの言葉っていうのも何がマイナスのことだって気づかんもんね。絶対の中心から降り注ぐ言葉、新しい言葉だけがプラスの言葉よね。だから過去の言葉は全部マイナスなのに気づかない。現実を言葉にするのはみんなマイナスの言葉なのに気づいてないから平気でプラスの言葉だと思っている。プラスのことを言葉にしたらまだプラスだと平気で思うじゃね。でもそれは違うのよね。マイナスの言葉だから積み重なる、消えていかないよね。過去を消せないよね。だから必ず色眼鏡が熱くなる。そしたら見える世界がどんどん視野が狭くなっていく。だから色眼鏡だけが問題なのよね。見える怒りが見えなくなっていく。だから心の中に溜めたマイナスの言葉、思いをどれだけ消してもらうかやね、減らすかっていうのが大事だね。だから魂の進歩向上っていうのは思いがどれだけ減っていくかでしょ。思いを溜めたら堕落して低いとこ落ちていくし、思いをどんどん減らして消してもらったらどんどん高い時は軽くなって登っていけるね。だから思いを消してもらう一番の方法が何かっていうね、思いを神様に預ける以外ないのよね。神様に預けて消してもらうしか消す方法ないの。どうして預けるか、思いだけ消してちょうだいと預けても預けられへんのよね。まず自分が人から思いをバッと与えられてね、消してちょうだいって言っても自分が消せるかって考えてもらう、消さない、いらんっていう。喜んで受ける人なんてないでしょ。それ結局自分の生き方と同じように神様をするっていうふうに当てはめてしまうよね。だから思いだけを神様に預けるわけにいかない、ね、絶対受け取ってくれないって自分が思うの。そしたら自分が受け取れる方法を探さなあかんね。この命捧げますってね、一番大事なものを捧げてきたらどうする。受け取ってあげようと思うよ。それだけはってね。で受け取った時に後ろに何かひっついてくるわね。ね、汚れもついてても、まあ、仕方ないなって受けるやつ。神様ね、どんな汚れついててもさっと受け取ってくれるよね。命を捧げますって言えば、とか自分の命を全部投げ出して神様のためにっていうふうに奉仕する心になった時は、汚れも思いも一緒に取って消してくれる。でもこれ以外方法ないよ。神様の光浴びて消すって言っても浴びられないからね。掴んでるから循環しないから光入ってこない、新しい光ね。まず吐き出さないと分かんない。先にね、さっき預けて消してもらった後で光が入ってくる。だから絶対奉仕が一番大事な生き方になる。本当の感謝行は絶対奉仕の行。絶対奉仕に生きたら感謝が自然に湧き上がる。思いを神様に消してもらうし、空っぽの自分になるから、どこへ必ず神様の方から光が入っていく。光は感謝の心が入っていく。そしたら湧き上がる感謝が自然に備わってるじゃん。だから感謝を深める秘訣って言うたら、もう絶対奉仕に生きることだけ。祈り言葉を唱えるのが感謝を深める秘訣でも何でもないんだ。絶対奉仕の方が感謝を深める秘訣。ワンセット。だから吸おうとせんでいいのね、呼吸と同じでね。吐いたら勝手に入ってきて吸えるの。でも吐き出さずに吸おう吸おうとして無理よ。入ってこないよ、ね。だから祈りだけをしていこうとする人はね、吐き出さずに空気を吸おう吸おうとしてるからダメなの。新しい空気絶対入ってこないじゃん。 ほなお祈りしてて疲れてくるよ。だからその時は吐き出さないとダメ、先にね。絶対方針で吐き出したら楽になる。だから自然に吐いた後へ入ってくるのね。感謝の心が湧いてくる。で、祈り言葉が湧いてくるっていう祈り方になるね。ありがとうございます。自然に湧き出たら幸せな楽なお祈りになってくる。だから絶対方針をどこまでも極めないとダメね。今日の世界から抜け出るんでも絶対法師で抜けず、で本当の神様の世界をどんどんどんどん上大きく抜けていくんでも絶対法師だけで上上抜けていく。とにかく与え尽くさないと大きい自分になっていけない。愛の心で与え尽くすのも恩返しで与え尽くすのも絶対法師で与え尽くすのも全部同じよね。自分を空っぽにするためにしているの。自分というのを消すためよね。だから自分を与え尽くして捧げ尽くして死に切って消し切ってもらう。古い自分、過去の自分消えたら新しい自分になる。新しい自分というのが本当の神様としての自分よね。それ以外は神様と一体の自分はないの。古い自分を掴んだままで神様の何を受けても神様と自分とは別個よね。離れた自分だ。だから自分が消えないとダメね。古い言葉の自分が消えて新しい言葉の自分になった時が本当の神様と一体の自分。だから自分っていうのはみんな言葉通りの自分を掴んでるだけね。だから肉体を自分と思ってる人は肉体は自分っていう言葉を選んで掴んでるの。それで言葉通りに自分は人間だ、肉体だって言ってる。言葉を変えたらまた別な思い方ができるよ。人間は魂だっていう人は魂だという言葉で自分を捉えてるの。だからどれだけどういう言葉を選んで繰り返し積み重ねたらね、信念が変わるよね。だからいろんな自分を自分と思ってるのはね、いろんな言葉を積み重ねてるの。肉体が自分と思うのもね、魂が自分と思うのも、命が自分っていうのもね、そういう言葉を積み重ねて、それ全部が自分になってる。だ自分の世界も同じよね。言葉通りの世界になっている、全部ね。細かいところまで全部そうなる。どういう言葉を選んだかでね。自分の選んだ言葉っていうのは、一回見たら自分の選んだ言葉でね。聞いたら自分の選んだ言葉やね。一言言ったら自分の選んだ言葉になってしまう。それがもういろんな言葉を見たり聞いたり言ったりしてるじゃね。それで無限に複雑な世界を自分の世界として眺めてる。またそういう自分になってるんよね。自分と世界が別個だったら全く違うことはわからないよ。自分と同じだからわかるのよ。猫や犬のこと分かる？犬は犬は猫になってないやろ？分からないよね。一体化してないもんね、まだね。だから分からないよ。だから何でも自分がそれになったら分かるよね。だから世界が自分と同じもんだから自分の世界が分かるだけよね。だから顕微鏡の世界とかね、望遠鏡で見える世界とか、そういうの全然知らない人にとったら、その人の住んでる世界は顕微鏡の世界も望遠鏡の世界もないよ。ないって言うよ、絶対ね。その人にはそういうもんがないのよ。だからみんな自分が言葉通り自分になって、その自分に涙を生むだけが分かるの。だからどういうものをたくさん心に溜め込んだかで、その溜め込んだ分が自分の世界として大きく出てくる。だから一つの分野だけで専門的にことを積み重ねたら、その専門の分野の世界に入り込んでしまうよ、絶対にね。他の世界はもう全然ノータッチぐらいのね、世界に入ってしまうよね。だから将棋士なんてそうじゃない。本当将棋の世界にはまり込んでしまうよ。 朝から晩まで寝言の世界まで寝てる時まで将棋の世界よもんね。入ったら入っただけ将棋の駒が生き物に動いてるんじゃない。でもその人が選んだ言葉やね、それ全部ね。だから自分自身ね、見てみて本当は同じだよね。自分がどういう言葉を選んできたかって、この世だけじゃないもんね。無限の過去からどういう言葉を選んできたかで決まっている。だからまあ現実に見ている世界は、見ている姿は遠い昔の出来事の残像。みんな遠い昔に体験したことが残像として出てる。その仕組み分かったらみんな昔に体験したって言える。無限の昔のことがずっと移り変わって現象化してるから、それでも全部自分の選んだ言葉通りに移り変わってきてる。過去を掴んで溜め続けたら全部残っているの。消えずに残っているから全部その影響を受けるの。だから順番に消していかないと自由な世界に戻っていけない。本当の神様の世界に入ろうと思ったら過去の無限の積み重ねと思いを消さないでない。もう片っ端から消し続けないと。消す方法な、どんな方法があると思う？
新しい言葉を
言います、うん、消す方法がありがとうございますだけしかないよ。アマテラスオミカミ今ここにましますってね、アマテラスオミカミ様が一瞬一瞬目の前に出てくるじゃない。その時にありがとうございますで大きい光のシャワーを浴びなかんで、ありがとうございますで過去の全部自分の古いもん全部神さんに預けるような気持ちでありがとうございますで持って帰ってもらうようにせなあかんのよね。だからもうありがとうございます、ありがとうございますでね、受けてはお返し、受けてはお返しでね、それで新しいものを受けて古いものを返しするとこの繰り返しばっかしなのね。だからいつの間にかちょっとずつでも取ってもらったら思いどんどん減るよ。ほんで受けるのは光ばかりだったら光は絶対捕まんですもんね。流れるままな。ありがとうございますで受けてもすぐに話せるのにね。でありがとうございますでお返ししたら光が循環するだけになるから、その受けた怒りも思いを消してくれる。預けたのも神様が引き受けて消してくれるしね、受けた怒りも思いを消してくれるからどんどん早く消える。で思いさえ少なくなったら色眼鏡がどんどん薄くなって光の通るのを邪魔するものがどんどんなくなっていくじゃん。また綺麗な色眼鏡だったらね、本当の世界と同じぐらいに明るく見える。そのうちに一枚の鱗はポコッと外れる。目の前の鱗が一枚落ちたらもうこれで色味がなくなる。